25章から始まりました幕屋建設の指示は、中心の神が臨在される幕屋から始まりまして、27章で幕屋の全体像が明らかになります。幅が100アンマ、約40メートル、そして一方の幅が20メートルという長方形の囲いの中に幕屋と祭壇が配置されます。ちょうど20メートル20メートルの四角のところに幕屋、そして残る20メートル20メートルの四角いところの真ん中に祭壇が配置されます。つまり全体は2つの部分に分かれます。一つは神様の臨在するところ、そして祭壇が置いてあるあと半分は人間が応答するところ、そのような形になっています。このようにして幕屋全体が完成するわけです。ここから一つ教えられることは、人間の応答が捧げるという一言に尽きることです。私たちは毎週日曜日に礼拝をすることで目に見える形で神様に応答しています。礼拝でお祈りがされ、賛美がされ、献金がされ、聖書が朗読されと、皆さん礼拝のプログラムにはいろいろありますね。でもそのすべては捧げるということなんです。さて3節の祭具、そして9節から19節の幕屋内での作業を外から隠す幕、囲いの幕ですね。そして20節以下の常夜灯の務めなど、そこに祭司が存在することが明らかになります。神の臨在と人の応答、その二つに仕える務めをするのが祭司です。神様が共に歩む時に、どうしてもこの祭司という務めを担う人が必要になってきます。祭壇の捧げ物は主の怒りをなだめる香りであり、そこで捧げられる命、そして流される血、それは罪が贖われるために行われます。つまり、神に応答する ということは、まず神との和解がなければできないということです。それで祭壇で動物が殺され、血が流され、そしてその肉が焼かれる、そういうことなんですね。それから常夜灯は闇の中にありましても、ここに主が臨在してくださっているという印です。サムエルがその務めについていましたね。神様の臨在、これが非常に重要です。そのために上質の純粋なオリーブ油が用意されました。神様は真っ暗な夜に明かりがないと困るという方ではありません。この常夜灯は神が私たちと共に住んでおられる印です。ちょうど皆さん、仕事が終わって、我が家に帰るとき、我が家の灯火を見てちょっと安心しますね。それとよく似てます。ここに神が住んでおられるという印ですね。イスラエルは神の民としてこのことを伝えるために選ばれました。ですから祭司はこの灯火を絶やさないで、神様が臨在しておられるということを示し続けました。さて次に、この28章でこの祭司に関する詳しい内容が書いています。この祭司というのが非常に重要だからですね。まず服装です。外観である服装、ある人は思うでしょうね。いや先生、外観よりも内面が大切じゃないんですか。それもそうですが、ここで重要なのは祭司が存在している、目に見える形で存在しているということを示すことです。私たちのイエス様はヘブライ人への手紙で大祭司と言われています。私たちがイエス様のことを理解するのに、この祭司のことを理解する必要があります。神は神と人の仲介者に対して非常に特別な態度を取っておられます。祭司の服装を見ますと、そこには光栄と威厳と美しさが添えられています。当時手に入るいろいろな材料を持ってそれを表そうとしているのがこの祭司の服なんです。神はそれによって祭司を重んじられていることを示されました。祭司の存在は神が臨在されるという証でもあります。これは福音ですね。口語訳の聖書でローマ書の10章15節、 この福音の訪れを告げる者の足はなんと麗しいでしょうかというような内容が書いてありますね。これはイザヤ書の52章7節の引用なんですけども、神様はこの祭司を麗しいものだとおっしゃるんです。このようにですね、旧約聖書、新約聖書を通して神と人の間に立つ人が尊重されています。この祭服はその麗しさを示そうとしているんです。エフォドはチョッキーのようなものでして、そこにはラピスラズリというきれいな石をつけられ、それにイスラエル十二部族の名が彫られ、神の子らのための記念の石とされます。この記念の石という言葉は、ヨシュアが後にヨルダン川を渡った時にも出てきます。ヨシュア記の4章7節です。川が葦の海の時のようにせき止められたことの記念に、ヨシアは石を立てました。その時に、この石は生ける神があなたたちの間におられる印だとしています。祭司アロンがイスラエルの子らの名を両肩につけて主の御前に出るのは、祭司の最大の任務であった彼らを取りなすためでした。神のこの存在の理由は、まさに神があなたたちの間におられるということなんですね。さて、15節以下の胸当ては裁きの胸当てと言われて、そのポケットの中に裁くときに使うウリムとトンミムが入っています。祭司はこれを主の御前に常に持って出て、それによって神の御心、どちらが神の御心かを示します。私たちの大祭司イエスはウリムとトンミムによって神の御心をお示しにはなりませんでした。イエスはその御言葉と十字架と復活によって御心を示してくださいましたね。33節の上着の裾につけられる、つけられた飾り、そして36節、主への聖なるものと彫られた額当て、39節以下の長い服、いずれも死を招くことがないためでした。神の仲介者がもし罪を負っていたら死を招きます。それを覚悟して務めなければなりませんでした。そのために祭司にはたくさんの清めの規定、また性別の規定があります。それはまた来週お話しいたしましょう。以上、この28章は祭司の服、エフォード、胸当て、上着、額当て、長い服、そのような規定が 書いてありました。それは神と人の間に立ってその仲介役をする祭司が罪ある人間であるからです。大祭司イエスは神の子で罪がないので、このような服装をする必要はありませんでした。イエスは貧しい一般人の服装をされました。ですから誰もこの方が真の祭司となってくださるお方であることに気づかなかったんですね。このようにですね、この28章、祭司のことが書いてあるんですけども、私たちは私たちの大祭司キリストと重ねるようにここを読みましょう。キリストが大祭司ですから、キリストのしもべ弟子である私たちもこの祭司の務めを担っています。カトリックや正教会では今も聖職者がそのような祭服を着てその伝統を引き継いでいます。エフェソの6章10節以下にあります神の武具というものもこの祭服の伝統を受け継ぐものであります。今日は2つのポイントがありましたですね。まず礼拝は捧げるということでした。それから私たちクリスチャンには祭司という務めが与えられているということです。ではお祈りをいたしましょう。